皆さんおはようございます。黙示録のですね6章から18章まで、ここが、7年間の患難時代というところだったんですけれども、少しだけこう見ていきました。あるいはマタイの福音書の24章とか25章などを見てい、きました。で、そこについてはですね、これずっと続きますので、大きな流れだけを理解していただいてですね、そこは省きたいと思います。で、水曜日の午前中に、聖書読む会で、今、黙示録の9章ぐらいまで来てるんですね。ここはこう、丁寧に皆さんが学んでおりますので、ぜひ関心のある方はですね、一緒に学んでいただければ幸いです。で、今日は、ヨハネの黙示録19章、キリストの地上再臨というところ、やっとここでこう落ち着くかなというところまで来たんですね。落ち着くんですよ、ここで。はい。そういうことでですね、皆さん、私が書いた、この週末の図表でも結構ですし、この名型牧師のですね、書いた図表でも結構なんですけど、それをこう持っている方は見ていただければと思うんですね。マタイのこの24章にありますように、7年間の患難時代があります。まあ、ダニエル書との関係もあります。そして、黙示録では6章から18章ということですね。人類がかつて経験しないような厳しい時が、まあ、これからあると、イエス様が予言したことでありますけれども、その一番最後にどうなるかっていうと、それは7年間で終わるんですね。キリストの地上再臨で、それは終結するんです。そして、1000年間の平和な王国時代が、始まるわけです。そしてそれがやがて終わって、今度は新天新地というところに、移っていくわけですね。この、黙示録でいくと、20章が、千年王国ですね。そして、21章が、新天新地、ということになります。いわゆる私たちが天国というところでありますね。呼ぶところ。そこにこう移ります。まあ、そういうことでですね、今日は、19章のこの11節からのキリストの地上再臨ということで見ていきたいと思います。で、皆さんご存知のようにですね、ちょっと待ってくださいね。失礼しました。声の方は大丈夫ですか？声は。はい。旧約聖書にはですね、やがて、メシアが来られることが書かれています。旧約聖書。もういろんな旧約聖書には予言で見しているわけですね。で、メシアっていうのは私たちが普通キリストとか救い主とか呼んでいるお方の名前ですね。普通は私たちはイエスキリストというふうに呼ぶわけですね。まあメシアともよく言ったりします。キリストとも言ったりするし、救い主とも言います。それ全部同じなんですね。で、旧約聖書にそのメシア予言というのが例えたくさんあるんですけれども、例えば私たちがよくこう好んでいるというかよく知っているこうメシア予言というのはどういうものでしょうか。皆さんこう言っていただけると、これとこれとこれかなとか、例えばイザヤ書の53章が有名ですよね。受難のメシア、苦しまれるメシアの姿が出てきますね。そういうこととか、あるいは、詩編の22編に出てくる、受難のメシア、苦しみのメシアの姿ってのがありますね。私たちを救うために苦しみを受けるキリスト、メシアの姿が出てまいります。それは一つの大きな面ですよね。で、もう一つの大きな流れは何かっていうと、特にユダヤ人たちがイエス様の時代に待ち望んでいた、メシア像はですね、王の王として、来られる。そして世界を治めてくれる、そういう強いメシア像なんですね。この二つが聖書の中には、あります。特にイエス様の時代、ユダヤ人たちが信じていたのは、王の王として来られるメシア。 そしてこのイスラエルをローマの圧政から救って勝利してくれるこのメシアの姿だったんですね。ですからユダヤ人としてはですね、苦しみを受けるそのイエスをメシアと認めることはできないんですね。まあ今も大きな流れとしてはそのようにあります。で、私たちの場合は今度は先ほど申しましたように十字架の苦しみを通して救ってくださるメシア像というのが強いわけですね。その二つを私たちはよく理解する必要があります。で、最初に来られたキリスト、これは処女マリアから生まれたキリストですね。でもやがてイエスキリストは王の王として地上に再び来られて世界を治めるキリストなんだというその二つの面があるわけです。この二つをよくこう私たちは理解しておく必要があるんですね。で、今日の箇所は、どういうところかというと、今読んでなんとなく理解できたかもしれませんけれども、これはキリストが地上再臨されるところです。いわゆる王の王としてこの世界を裁いてですね、治めてくださるということが書かれています。福音書で言うとどこでしょうか。再臨のキリストが書かれているところは、福音書で言うと、それは、マタイで言うと、25章の31節以降ですね。キリストが見える形で来られるんです。あるいは、マルコの福音書だと、13章の26節から。ルカの福音書だと、21章の22節から、キリストが目に見える形で地上に来られるんだということを予言されたわけですね。で、今日私たちが今見るのは、今度は使徒であるヨハネがキリストから啓示を受けたキリストの再臨の姿なの。だからちょっとこうイメージは違うんですよね。黙示録だからここは書き方がちょっと違います。でもここで言ってることはキリストの再臨の場面なんですね。この19章の11節から21節までは。だから非常に大事なところなんですよ。で、このところを皆さんと一緒に丁寧に読みながら今日理解を深めていきたいと思うんです。そして、ここでどんなことを教えているのかを確認しながら自分たちのこう生活への適用ということをしていきたいと思うんですね。で、このところはまず3つに分かれます。一つは、11から13までありますね。これが、白いこの馬に、乗って来られるお方についてが書かれています。で、次に14から18、これがキリストの再臨ですね。14から18が。で、19から21がハルマゲドンの戦いなの。有名なハルマゲドン。名前だけこう知って何か不安を持つ方が非常に多いんですけれども、その方のことが書いてある。これが、ハルマゲドンの戦いのところ、簡単に書いてあります。なぜかというと、簡単に終結しちゃうから。ハルマゲドンはね、キリストの圧倒的な力で、反キリストとその勢力が滅ぼされるので、ここはもう短く書いてあるね。で、ちょっと見ていきますね。じゃあ、11節からまず読んでいきましょう。はい、ちょっとだけ読みます。また私は開かれた天を見た。これは使徒ヨハネが、目視を見たわけですね。目視されたところ、開かれた天、ベールを取り除かれたところを見るとこう開かれた天が見えた。見よ、白い馬に、馬がいる。それに乗った方が忠実また真実と呼ばれる方だ。義をもって裁きをし戦いをされるとか。これが誰かっていうと再臨のキリストなんです、ここは。はい。名前は、真実。そして、この、忠実また真実というお方ということになりますね。そういうお方がイエス・キリストですね。で、皆さん、イエス・キリストがなんで馬に乗ってくるのというふうに疑問持ちませんか？聖書読んでる人わかりますよね。福音書を読んでればイエス様は何に乗りました？ロバですよね。しかも子供のロバでしょ。子ロバですよ。 イエス様が乗られたのは平和の君ですから。これは馬がふさわしくないんです。馬はだって戦いの象徴ですからね。これは。だからふさわしくない。でも、ここを見ると、再臨のキリストは白い馬に乗ってる。戦いの印ですよね。そして、馬ですから戦いの印。しかもこれ、義を持って裁きをなすんでしょ？正義を持って裁きをし、戦いをされる。平和の君というよりもきっちり、ここでは戦われる、戦いをなさるメシアということでありますね。しかも、次ですよ、今度。12節。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身の他は誰も知らない名が書かれて、その目は燃える炎。燃える炎なんていうと、私の世代だと、巨人の星を思い出す方がいるかもしれませんけども、もう本当にこう、その先までもしっかりこう、見通しておられる、あの、正義の印のお方。すべて見通す裁き主としてのお方が、ここに出てまいりますね。そして、13節。その方は地に染まった衣を着て、なんで地に染まってるんですか？イエス・キリストに地に染まるわけないですね。でも、ここでは戦いをなして、返り血を浴びるわけですから。こう、戦った時に返り血を浴びてるでしょ。そういう面で、ここでは、あの、地に染まっているという言い方をするわけですよね。そして、その、14節で、天にある軍勢は真っ白な麻布を着ている。そして白い馬に乗って彼に付き従った。これは誰かっていうと、これは天に挙げられたクリスチャンたちなんだ。私たちもその中に含まれるんですよ。あるいは御使いたちも入りますよね。そういう、この、人々が付き従ってくるわけ。だから、あの、キリストの地上再臨の時には、クリスチャンたちも挙げられているわけですから、その時にこう一緒に来るということですね。そういうことがここでわかると思います。そして、この15節、今度はですね、ごめんなさい。この10今度、4からですね、今ちょっと、過ぎましたけれども、14から18、ここが、あの、キリストの再臨ということになります。さっきも言いましたように、マタイの25章の31節、マルコの13章の26節から、ルカだと21章の22節以降に書かれている事柄が、あの、このように出てきますね。で、14節は、今言いましたように、天の軍勢も一緒に来るということであります。そして、15節、この方、これ白い馬に乗った、再臨のキリストはどういう姿をしていたかっていうと、諸国の民を討つむ、裁き。それは反キリストに従う軍勢への裁きということになるわけですね。で、その方の口からは諸国の民を討つために鋭い剣が出ていた。で、ここはどういうふうに解釈するか。何かこの口からこうグワーとこう鋭い剣が出ているというイメージになりますけれども、ここはですね、やはり比喩的に解釈した方が分かりやすいと思いますね。比喩的解釈。で、どういうことかっていうと、皆さん剣っていうと何をイメージしますか？剣。それは敵を打ち破るための権威を持つ者として、御言葉の剣ですよね。神の言葉。神の言葉をもってイエス様は世界を作られたわけでしょ？そして言葉をもって奇跡をなし、言葉をもって人々に技を行うお方でありますから、そういう面で見ますときに、ここは、権威を持つ神の言葉と解釈した方がわかりやすいと思います。しかもですね、この15節を見ると、この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方は万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれるということで、一人で戦ってるんですよね。いっぱいで戦うんじゃなくて、この再臨のキリスト一人が戦って、相手とこう、滅ぼすという、相手を滅ぼすという、そういうパターンになりますね。そして、ここで言う、万物の支配者である神の激しい 怒りの酒舟。これはちょっと説明しますね。酒舟っていうのは、ここで言う、酒舟は、葡萄酒なんですね。葡萄酒。葡萄酒どういうにして作ったか。これはもう旧約聖書を見るとわかりますよね。大きな樽があるわけですよ、こう。大きな樽。ギデオンは樽に隠れてたんでしょ？人々を恐れて弱かったから、樽に隠れてた。で、それは酒舟の樽なんですよ。酒舟で何するかっていうと、足でこのブドウの液を踏むわけですね。それが、酒舟を踏むという表現なんです。で、ここで言う酒舟を踏むのは、神の激しい怒りの酒舟ですから、裁きを表すんですね。まあ、それにしてこう、ブドウの液っていうのは絞り出されるわけであります。それをここで、神の激しい怒りの酒舟という表現をしているわけですね。で、これは15節です。はい。で、神の徹底した裁きをこれは表しているということですね。だから、7年間の患難時代、そしてその以降、再臨のキリストの裁きは、神の側に立った徹底した裁きなんだということですね。で、次に出てくる17節。今度は18節まで含めますと、これはもう、前祝いをしてるんですね。一人の御使いがいたわけです。彼は大声で叫んで、この空を飛ぶ全ての鳥に言うわけですね。まあ、肉食の鳥とでも言いましょうか。それに対して、もう前祝いするぞということで、そのお祝いの招待状を出しているような、そんな、場面なんです、ここは。で、どういう人々の肉を食べるのかっていうと、これは王の肉であり、千人隊長の肉であり、勇者の肉。これは、反キリストの勢力のことを言ってるわけです。その人たちが滅ぼされて、その人の肉を食べようということで、宴会の準備をしなさいという点でこれは言っているわけですね。で、これが18まで。で、今度は、いよいよ再臨のキリストは何をなさるかっていうと、19章から21節。これがハルマゲドンの戦いなんですよ。ハルマゲドンの戦い。で、ハルマゲドンというのはこうギリシャ語で言ってるわけですけれども、メギドの丘っていう意味なんです。メギド。聖書地理をご存知の方、よく聖書の読む会では聖書地理使ってね、メギドの丘はどこかなんてやりますけどね。これはメギドの丘って意味なんですよ。で、非常にこう、なだらかなっていうかこう、丘なんですね。それが、メギドの丘。それを、ハルマゲドンというふうにギリシャ語で言うわけですね。まあそこからヒルっていう英語の言葉が来てるわけですよね、丘はね。で、ハルマゲドンということです。で、ここに集結している、その軍隊が、後に、エルサレムの方に向かってくるわけですけれども、その戦いのことを総称して、ハルマゲドンの戦いっていうんですね。で、このハルマゲドンっていうのは今言ったように、これは場所です。メギドの丘という場所です。これは、聖書を持っている人の地図に必ず出てきますから、後で見てください。そこに、反キリストの軍隊が集結するという意味なのね。戦いはもう少し違うところで行われる。はい。で、続けて見ていきますね。19節。また私は、獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見たら。はい。ここで言う獣って誰かっていうと、これが反キリストなんですよ。反キリスト。これが、非常にこう強い力を発揮する反キリストと、それに従う地上の王たちなんです。その軍勢が集まるわけです。ハルマゲドンにおいて。そして、馬に乗った方っていうのは誰かっていうと、これはメシアですね。再臨のキリストをここで言っているわけです。その方と、そして再臨のキリストに付き従う軍勢との戦いが、ここで19節で出てきます。で、どうなるんですか ?20 節見ると。はい、次。すると獣が捕らえられたでしょ。もう激しい戦いがあって、こう、ちゃんちゃんバラバラやる、こう、戦国時代のイメージをね、私たちはよく見ますね。そして、敵の大将の首を取るとかね、よくやる、その場面を見るじゃないですか。ものすごい時間をかけながら戦い。でも、ここを見ると、わずか一節終わった次に、もう、獣は捕らえられちゃってるね。反キリストは捕らえられているわけですね。そして、獣の前で印を行い、 それによって獣の刻印を受けた人々と、獣の像と拝む人々とを惑わした、あの偽預言者。これね、悪の三位一体の一つなんですよ。悪の三位一体の神ってあるんですよ。あるいは偽物の三位一体の神。偽物の三位一体の神の親分は誰かっていうと悪魔でしょ。そして偽物のキリストが反キリストでしょ。そして偽物の聖霊が偽預言者なんですよ。これが悪の三位一体。これから猛威を振るってくる、そういう、人々というか、悪魔の姿がここに出てくるわけですね。で、その偽預言者も一緒に捕らえられる。反キリストと偽預言者は一緒に捕らえられる。で、この二人は、これ人ですからね。人だから、これは二人は異様の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれる。これが地獄と呼ばれるところなんです、皆さん。これが地獄ね。ここで言う20節の硫黄の燃えている火の池。これが一般に地獄と呼ばれる場所なんですよ。ここが。で、この時に、悪魔はどういうわけか地獄にはまだ行かないんですね。悪魔は地獄に行かないで、今度20章の、こうずっと読むと2節から3節。悪魔であり、サタンである理由、あの古い蛇。まあ、いっぱい呼び方あるんですけど、これが捕らえられて、これを千年の間縛って、底知れぬところに、投げ込んだ。これがアビスというところなんですよ。アビス。これ地獄と違うんですね。これはアビス。それが底知れぬところ。サタンが入れられる、悪霊どもが入れられる場所なんですよね。で、千年が終わった後、今度は悪魔もどうなるかというと、硫黄の燃えるところに最終的には入れられるというね。まあ、千年間の時間差があるんですね。まあ、そういう全体の流れを皆さん掴んでいただけると感謝です。で、今度は21節最後。残りの者たち、馬に乗った方の口から出る剣によって殺される。これは、御言葉の剣ですよ。言葉ですよ。キリストは力があるから、その言葉で、人を滅ぼすことができるお方ですね。残りのものっていうのは、反キリストとその軍勢の残りのものという。そして、馬に乗った方、キリストの口から出る、その剣、御言葉の剣によって殺され、すべての鳥が、彼らの肉を飽きるほど食べたという、この、いわゆる17、18のことが成就するという場面ですね。短いんです、これは。ハルマゲドンなんて人々はね、大騒ぎにして、こう、センセーショナルにやりますけれど、実際、聖書からいくと、これはものすごく短いんですよ。だから本当にこの辺は聖書から正しく、知る必要があります。まあそういうことでですね、私たちに対して神様は、将来どういうふうなこの時代の流れになっていくかということをきっちり示していますので、ここから、今日皆さんにお話しさせていただきました。はい。まあそういうことで、キリストの地上再臨と、そしてそれに続くハルマゲドの戦いは、黙示録という視点から見たらこうだよ、ということを知っていただけると感謝ですね。はい。じゃあ最後に、適用して終わりにしたいと思います。はい。それは適用は何かっていうと、最終的に悪は裁かれるってことですよね。なんで悪がのさばるのかなとかね。私たちはいろいろ思う時があります。なんで悪い人が、甘い汁を吸うのかなとかね。いろんなことをこう考えることがありますけれども、でも悪は最終的に裁かれますね。これはもう聖書がちゃんと示しています。やがてキリストは再び世界に戻り、王の王、主の主として、本当にこう強いメシアとして世界に戻ってこられます。で、その時すべての悪は明るみに出され裁かれます。そして、キリストによって平和な時代が来ます。地球環境が回復するんですね。今地球環境問題でしょ？ゴミの問題とかね。いろんなこう不法投棄とかいろいろありますよね。ゴミの問題いっぱい出てきます。で、そういうことですけれども、キリストによってですね、地球環境が回復し、そしてキリストによって千年間の平和な直接統治が誕生するわけです。で、それを黙示録のこの20章で言うと、千年王国っていうんですね。旧約聖書ではメシア的王国とか、 ずっと続くものだと、言われていた王国なんですよ、それは。でも、旧約聖書の時代は、それがずっと続くと思ってたけど、ヨハネによって示されたのは、千年なんだ、ということが示されたわけですね。まあ、そういうことで、千年王国というふうに呼ぶわけであります。で、そういうふうな日が来るんだ、ということを、私たちは覚えつつですね、今を生きるわけです。自分の役割や使命は何なのか、ということを問いかけ受けていると思うんですけれども、そういう中で今を生きるんですね。これが大事なことですね。千年王国が近いから、キリストの再臨が近いからといって、仕事を辞めたり、学業を辞めたり、あるいはいろんなことを辞めて山にこもることは必要ありません。むしろそういうことしちゃいけないんですね。普通に働いて、普通に家庭生活を守って、そして普通にこの世の中を愛して、家族を愛して生きるという。普通に結婚して、普通に、まあ、病気になるって言い方おかしいですけど、普通に生きるっていうことですよ。子供を養ってね。これが大事なことでありますね。最後の結びですけれども、聖書は天地創造からキリストの再臨による時代の完成、さらには千年王国、そしてその後の永遠の新天新地に至るまでの世界観を示しています。聖書からこの世界がどうなるかということを知りながら歩むことができるのは、なんと幸いでしょうか。多くの人々はですね、聖書の言葉を信じませんから、どういう時代になるのか不安で不安でしょうがないんですよね。これから世の中がどんどん悪くなっていくでしょ。そういうことだけはわかる。でも、どういうふうな解決があって、どういうふうになるのかっていうのは見通しつかないですね。でも聖書は正しくそれを掲示していますので、私たちはそういうことを今教えられているっていうことは、本当に大きな恵みでありますね。そして、命まで保証された世界の中に生きている。これがキリストの救いですね。そして、私たちが今どう生きるべきか。自分の使命や役割、そういうことをこう認識しながら生きていく。本当に価値ある人生ですよ。キリストにあって。こんな素晴らしい人生が私たちに与えられているということですね。今週も救い主であるキリストと共に歩みながら、イエスキリストを見上げて歩んでまいりましょう。